月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
3月7日金曜日、
はい、
時刻は8時を回りました。
はい。
あ、There Will Be Blood見ましたよ。よかった。
傑作ですよね。
傑作。
あれアカデミー取れないっていうね。
あー、でも取れなかったですね。
ねー、ノーカントリーだったわけですけど、うん、まあでもね、あの考えると、うん、やっぱアメリカって国は過去のことより今のことなんですよね、うん、そういう結果だと思います、ね、あのノーカントリーはね、やっぱり今のアメリカを表現した映画でしょ。あの見てない人はね、見ると分かるんですけど、いや面白いシーンがあってね、検問っていうか通してくれない場所があって、でその主人公はね言うわけですよ、俺はベトナム戦争に2回行ったと。通してくれるんですよ。
それがアメリカという国だと。
だとなんかね、すごくちょっと分かる。なんか僕のね、ちょっとアメリカの友達がほら、あんまりほらイラク戦争に対してね、すごく世の中的にはなんかちょっとプラスじゃないような感じするけど、でもイラク戦争行って帰ってきた人はやっぱり英雄なんですよ。やっぱね、そういう国だというところがちょっと垣間見えるんですね、ノーカントリーっていう映画の中に。でやっぱそれは今のアメリカだよなと思ったりもするし、ザ・ウィル・ビー・ブラッドはやっぱり過去の話なんですよ。過去の成金のとこの話なんですけど、僕らからすればそこはね、現在アメリカに生きてる人間ではないので、ね、人間として生きてるから、人間のこの、ね、生きるなんか術というかね、こいつのモチベーションというかね、とんでもないモチベーションのもとにこう生き抜く、この男の生き様こそが人間の何かある部分をね、象徴してるように見えるっていう。
日本人にとってどっちがね、こう結構いい映画なのかっていうのは見比べてみるとこれは面白い、
そうですね。
まあそういう話をしながら進んでいきたい。あ、ご挨拶を遅れました。私木部敏夫と
シーラと
生田大沙です。
この3人で、
はい、
映画について熱く
熱く語りますよ。
いきますよ、はい、じゃあタイトルコールよろしくお願いします。
月刊生田大沙用意スタート。
月刊生田大沙のポッドキャスト
生放送でお送りしております。しかもポッドキャストでは全世界に発信する
全世界に。
これなんかちょっと言ってみたい。
言ってみたかった、
ね、皆さんから当然生放送ですからメールもどんどん受け付けてます。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本.jp、 監督アットマーク FM 熊本.jp でお待ちしております。
どんどん今リアルタイムで進行中、
はい、お待ちしておりますよ。
こちらの方にいただいております。
はい、コンバットナースさんです。先月の放送で生田監督がかなり褒めていた There Will Be Blood、 熊本でも公開されるので楽しみです。予習の意味でこの前マグノリアを見ました。トム・クルーズがとっても複雑なキャラクターで良かったです。あまり好きじゃなかったんですが見直しましたということですよ。
僕もね、あのトム・クルーズは好き。
面白かったですね。
マグノリアね、やっぱり傑作ですよね。マグノリアってね、拳なんですね。拳
の花、お花
の花、
ね、
拳って言われるとね、マグノリアって言った方がやっぱいいよ ね、
なんかね、白くてね綺麗なお花ですよね。
ポール・トーマス・アンダーソンすごい。
いや、ゼアルビーブラッドはね、キベさんも見たけど、すごい映画なんですけど、
けど、え、また、何
僕にとってはもう過去の映画
です。
見てないのに
どんどん次から次に
見てないのについ
てこいよ。
上書き上書きみたいな。
ついていけるかな。
あれほど先月ね、ゼアウィルビーブラッドだって
ですよ
言った一月後には、
ま、
新しい、さらに、
何
いや、これはね、実はもう東京ではもう公開されていて、いやーちょっと驚いた。
お
あのね、ミスターロンリーっていうですね、
ミスターロンリー、なんかオールディーズの曲のタイトルみたいな、
そうですね、いやこれはですね、ちょっとね驚きました。あのハーモニーコリンっていうですね、
はいはいはい、
ガンモっていう映画でデビューして、もともとはねキッズっていう、ラリー・クラークっていう写真家が監督したキッズっていう少年たちの話を19歳の時に脚本を書いた、なんか天才って言われた子なんですね。その彼が、キッズを脚本書きながら、次に自分の映画として監督デビューしたのはガンモって映画で、その後ジュリアンって映画を撮って、それでしばらくいなかったんですね、しばらくこう 映画を撮ってなくて、うん、7年ぶり6年ぶりとか7年ぶりぐらいに発表した映画がこのミスターロンリー。僕は正直言うとガンモとそのき、ジュリアンっていうのはあんまりこう面白いちょっととにかくねこう過激な映画だったんですよね、
うん、
でも人間のある一面というかねある種のちょっとフリークス的な部分とかも踏まえながらそのなんかあの先見とか偏見とか差別を超えたところでの人間のこの衝動みたいなものをね、
うん
映像に叩きつけるような撮り方をしていて、うん、非常にドキュメンタリーっぽくにも見えるし、うん、すごい映画文法新しい映画文法を持ったもう絶対真似できないようなすごい監督だったんですけど、うん、ただ僕は正直言ってそこまであの理解できてたかって言ったら理解できてなかったんですけど、うん、このねこのミスターロンリーって映画はね、うん、ちょっと驚きましたね、
は
い、いや本当にマイケル・ジャクソンのモノマネをしてる芸人とマリリン・モンローのモノマネをしている人がなんかこう出会って、
うん、
まあ恋に落ちるっていうかね、
うん、
でそ あの芸人たちがモノマネ芸人たちがいる共同生活をしてるところにみんなが合流していき、
うん、
結構惨めなんですよそういう偽物だから、うん、偽物扱いされてるわけでも彼らはいつか自分たちのショーはね、
うん、
あの自分たちのショーの名前を地上最大のショーって呼んでるんですけど、
またなんか悲しいですね
痛いんですよそういう人たちがねこう繰り広げるある種人間の要するに例えばねまあ負の部分とかをね、
うん、
でも信じて夢をこう叶えるために何かを信じたりするわけ、
うん、
でもねそのねまたね独特の語り口というかね、うん、これがねもうある意味、ね、人生を見るんですよね、
うん、
あのねちょっとねこれは真似できないぞっていう映像センスも素晴らしいし、うん、音楽のセンスも素晴らしいんですけど、うん、これはねやっぱ天才ですよね。
モノマネ芸人さんなので、うん、マイケル・ジャクソンに似てるんですか？似てる
格好。いや、ディエゴ・ルナっていう確かね役者がやっていたりとかちゃんとした役者さんがやってるんですよ、うん、でね決してねマイケル・ジャクソンに似てはないですがそっくりさんではないんです。
そっくりさんではない人たちが、うん、
あのモノマネをしてるだけなんです。
あーはーはーはー。
でサマーサ・モートンがなんだっけマリリン・モンローやって、
うん、
でこういうセリフがあるんですね。あなたはねマイケル歴どれぐらいって言われて僕は生まれてからさ君のマリリン歴はどれぐらいなのって喫茶店で喋るわけ、うん、そうお互いにマリリン・モンローとマイケル・ジャクソンの格好のままいるんですよ普通の街で、
まあ、コメディなのか何
かも
ちょっと悲し
い。
そしたら君のマリリン歴はどれぐらいって言ったら、うん、私は胸が大きくなってからよそりゃそうかみたいな、なんか納得いっちゃうんですよね二人。あ
なんか不思議な世界。
そうで、これね面白いのは、うん、映画監督の僕すごく好きな監督ですけど監督たちがねたくさんね役者をやってるんですよ。レオスカラックスが
役者として出てるんです。
出てたり、ベルナーヘルツォッコが出てたりと か映画監督たちが役者としても出てるし、でカラックスといえばもうドニラバンですよね、
うん、
ドニラバンがチャールズ・チャップリンやってると。チャーリー・チャップリン
でそっくりさんで
チャップリンやってチャーリーと呼ばれたりしてるっていうね。でチャーリーと、マイケルが卓球するシーンがあったりしますね。
なんか卓球ってセレクトがなんか悲しみを増しそうだなそれ。
これはね、うん、もう本当にねもうこれ見ないとかねこの不思議な世界なんだけど、うん、これは納得いくんですよ。日本のね、
うん、
モノマネ芸人っているでしょ、
は
いはいはい、別に相性はないじゃないですか。
そうですね、
どっちかというとモノマネして似てるとかでやりっぱなし、うん、
し
ある種やりっぱなしでしょ、
ままでね、
はい、人生が別にこう偽物とか扱われないでしょ、
うん、
彼らはねあえて偽物をなんだよね、
うん、
偽物なんだけど偽物の自分が本物を目指すんですよ。
うーん、
でその悲しみがまずあるわけ。でもどこまで行っても世の中は偽物としか見ないですね、うん、っていうところがもう前提として素晴らしいんですよ、
うん、
このどんなことを考えても悲劇が待ってるじゃない、
うん、
だから思ったのはねなんかいいことばかりじゃないなと思ったの。世の中が表面的に見えてることっていうのはいいことっていうことばかりが報じられたり事件になったり、あの悲劇もありますよ。悲劇かもう究極の悲劇かものすごいいいこと、
うん、
すごくなんか 誰かの名誉的なものね、うん、そういうものだけが見えてるんだけど、実はその裏に隠された結構うまくいかない部分っていうのはたくさんあるっていうね、うん、そういう意味ではね、勇気与えられる映画だったんですよ。なんか下を見てはいけないと、上を見ろとかって言うけど、俺はその言葉あんま好きじゃない。下にこういう底辺にいる人たちがいるんだよって、でもそいつらが常に上を目指して頑張ってる姿こそが結構感動に結びつくっていうかね。だってね、このハーモニークリーンに泣かされるとは思いませんでしたね、僕も。本当に泣けるんですよ、
ミスターロンリー。なんか話聞くだけではなんかこう、まあ想像がつかない世界、
ね、なんか最初面白い感じのなんかそのモノマネ芸人さんが出てきてなんかわーって笑ってるけど、だんだんちょっと切なくなっていくような感じなんですかね。
ちょっとモノマネ芸人とか言わないでほしいですね。
あ、じゃないんだ。
やっぱね、モノマネを
なりわいとしている
人なんですね。
あ、一生懸命生きている人たち。
マイケルって呼んでますからね。マリリンって呼んでますから、ね、そのリンカーンも出てきたりしますから、ね、リンカーンとか呼ばれますからね、みんなに。それ赤ずきんちゃんもいますから、ね、
赤ずきんちゃん
ジェームス・ディーンもいるし、赤ずきんちゃんは別に、ね、
なんでもっくりちゃんじゃない、
この人は赤ずきんちゃんのモノマネをしてるってことがまたね、まあここもねポイントなんですよ。いやもう、まあ、とにかく見てほしいです。あのね、変な映画と思わないんで、もう本当にいい映画なんで。
熊本でもね、なんか6月ぐらいには来そうな予定がある
とそうなんですか。
ミスターロンリー、
そう、うん、素晴らしい、う
ん、覚えとこう。
今年の今のところベストワンです。
なんかいろんな、
そうなんだ、
見なきゃいけない映画がね、ノーカントリーだったり、ゼアビルビーブラッドだったり、もうミスターロンリーだったり、もうとにかくいっぱいあるんですよ。
忙しい、いろんなジャンルのね、
はい、
ものですね。
皆さんちょっと覚えましたか、ミスターロンリー。
ミスターロンリー、はい、はい、覚えました。
続いてですね、こちら、はい、いただいてます。
はい、美術教室の青さんです。寒さも和らいで、そろそろ花粉症の季節です。春というと卒業式の季節ですね、うん、教師として充実感もあり、寂しさもある孤独の季節なのですが、行貞監督はどんな卒業式でしたか。
あ、この方は、ね、学校の先生なんです かね。
そうですね、なるほど。
卒業式の思い出とかありますか。
卒業式ですね、うん、僕らの卒業っていうと、僕の世代で1980年代の卒業というと、やっぱ尾崎豊かなんですよね。尾崎豊かってね、なんかこう縛られたなんかこう生活っていうかね、社会がね、ここに待ち構えてるんだけど、この縛られたところから自由をこう求めてね、学校のガラス終わったもんですよ。尾崎豊はね、僕は終わってないですよ。終わったら怒られるでしょうけど、なんかこうね、教室の窓ガラス壊してもあったと、うん、逆らい続け、あがき続けた、うん、早く自由になりたかったと。いい詩ですよね。でもなんか本当にそれを真に受けてましたけど、僕も心の中でガラス割ってましたけど、
心の中で、
やっぱ尾崎豊かに象徴されるような感じはあって、でもどっかでなんかどうなんですかね、僕にとっての卒業っていうのはなんか特に印象ないですね、高校卒業して、実は卒業式の翌日に僕は東京に行かなきゃいけなかったんですよ。
あ、状況がもうすぐだったんですね、
なんかね、なんかバンドやってる友達とかもいて、みんながなんかライブやろうぜみたいなことを言う、なんかあったりもしながら、俺はでも卒業したらすぐ行かなきゃいけないっていうね、なんで行かなきゃいけないかって言ったら、僕は東京で新聞配達が待ってたんです。そうです、新聞、あの東京に出るために、まあ自分で働いて学校行こうと思ってたから、専門学校行くわけですけど、だから卒業したらすぐに行って新聞配達をこう教えてもらってね、で、4月からはもう一人で新聞が配達できるように卒業したらすぐ翌日ですよ、東京に向かって、まあ偉いかどうかは、まあ、もう普通に新聞しか、その時当時なんか東京ってもっといっぱいいる職業があったんだけど、なぜかあえて新聞ってなんか東京行って、東京の街でもそういう意味ではね、誰もいない東京の朝に東京に馴染んでいくっていう意味では、まあ順次としては結構基本をやったなっていうふうに思うし、なんかそのために卒業式の翌日にこうね、僕のイメージではね、だから浜田省吾みたいにね、尾崎豊や浜田省吾みたいに、みんながまだ起きる前にね、そっとこう
街を
ボストバッグをね、路地裏の少年みたいに持ってね、俺は街を出て行ったみたいなイメージだったんだけど、まんまと家族に見送られて、容疑者ですよ、夕方です、しかも朝じゃない、ブルートレイン、ハヤブサ号ですか、翌日の朝着いちゃうんですね。夜行列車でしょ、だったら僕20年ちょっと前なのに、20年前ですよ、21年前 20年しか経ってないのに、あの頃はね、今だと飛行機でしょ、
うん、
いや味ないです、飛行機で東京出ちゃダメです、
うん、すぐですもんね。
夜行列車乗ってください。僕はねちょっと微妙に、でも家族が弟2人と父親も母親もいて、プラットホームでなんかこう手を振られたりして、ちょっとなんか泣かない俺だけどちょっとグッときたりして、広島ぐらいまではそれ引きずってましたね。なんかそういう思いがあって、なんかね意識がないわけ、うん、でまあ広島ぐらいになったらもう夜なんですね、
うん、
でも寝て、うん、起きたらもう
ついてる、
もう静岡あたりでなんかこうね、こう走ってるわけですよ、夜行列車は。
うん、
なんかねそういう20年前って言ったらね、なんかそういう旅立ちをしたっていうね、僕の卒業はそういう卒業だったかもしれないね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。
さてさて続いてのメールです。
はい、いかりやしんじさんです。花見の季節がもうすぐですね。ゆきさだい映画というと桜のシーンが名物ですね、
うん、
春の雪、指先から世界を、うん、浜マイク、どれも桜の散るシーンが大好きです。桜のシーンって撮影時期が短いから大変でしょうね。苦労話とかあったらお願いします。
あ、確かにですね、そんな長く、うん、持ちませんから ね、
桜、
ね、
桜はねやっぱり、桜を題材に脚本を書くってことは撮影が4月でないといけないってこと、
うん、
っていうのは、まあ、まあもちろん定番なわけですけど、うん、でちょうどね浜マイクがね、やっぱ一番桜での撮影で大変だったのは浜マイクだったんですね、うん、テレビドラマでなおかつ何話かでお鉢が回ってきて、うん、ちょうど話が来たのが2月とか3月頃で、うん、シナリオをバーッと書かなきゃいけないわけだけども、うん、で、あ、桜にまつわる話があると思ってこれはやりたいと思って、うん、桜咲く日っていうタイトルでねシナリオをバーッと書いたんですよ。で、じゃあもちろん4月だろうと、
うん、
で、要するに3話とかを撮ってるから、うん、スケジュールがおのずからもう心当たりって言われて、4月の第せめて2週目、うん、ギリギリ間に合うかなみたいな、うん、要するに大体去年は4月の10日ぐらいまで、
うん、
10日とか15日ぐらいまで
桜が咲いてるぐらい
いいなーなんて言ってたんだけど、うん、その年はですね、うん、暖冬で桜前倒しで、これ4月の1日にはもう散ってるって言われて、
あ、
いやもうね真っ暗になって、
で
も満開の桜がラストシーンなんですよ。しかもラストシーンから撮るわけにいかないわけだよね、映画っていうのは大概、
うんうんうん、
でしかも僕はつぼみが桜咲くの遅いねみたいな映画ドラマなんですよ。桜咲かないって、でそれがラストシーンで桜が咲いたことによってある命が救われる話にしたい、うん、報われたっていう話にしたい、うんうんうん、と自分の中で思ってたわけですね。これがどう逆転して撮ってもダメだし、うん、もう合成しかないかなとかも思うんだけど、桜撮っとかなきゃいけないと。でもまあスタッフの動き方ももうしょうがないですね。で、ある公園を見つけて、桜まだ咲いてなかったんですけど、もう準備してたら桜咲いて、うん、もうどんどん散っていくわけですよ。で結局その公園にある、まあ見てもらうと分かるんですけど、 DVD で見てもらうと分かるんですけど、桜の木の後ろに手前に壁を作ったんですね、
うん、
でそれをその主人公の中国人の女の子の部屋から見ると逆から撮ればいいわけじゃないですか、うん、そうすると逆から撮ると風景は変わっていいんですよね、
うん、
でも抜けに壁があれば同じこの壁をすごく売ってたんでね、最初のうちに何度も何度も売ってて、そうすればこういいだろうっていうことで、まずそこの桜はまず咲いてないとこ始まるんで、
うん、
もう微妙にもう残ってた桜を全部落としてかわいそうに、うん、でもう新芽が出てたんですもん、あの新芽というかもう新しい葉っぱがね、
はいはい、
で葉桜になってたの、葉桜の葉っぱ全部切っちゃってかわいそうだけど、で撮影させてもらって、そのこう
咲く前という設定の桜にした、
桜にしちゃったんです、
うんうん、
で撮影が終
終わって
ここに桜の花びらの造花をつけるって手もあったんだけど、
うんうん、
とんでもない作業なんですよ、
う
ん、でそのシーンだけはやっと桜が咲いたっていうシーンだけは部屋の中の見た目にして抜けに桜があるっていうのはセットの抜けにブルーバックを立てるんですね、うん、窓の外はブルーバック、うん、そこに合成したんです、
う
ん、その風景を、うん、同じ角度で撮った風景、うん、それを桜咲いてるとこ探さなきゃいけないです、これ
別の桜の木を探して、
うんうんうん、これは他の県に行くべきかどうかって言っても、もう全然全国的に早くて、うん、いや北海道まで行くわけにいかないわけです、北海道じゃまたもっと遅いんですよ今度、で中途半端でどうにもなんなかった時に役者のスケジュールもあるし、
はいはい、
河口湖って、うん、東京で言うとね、
はい、
ちょっといや高いところなんですよ、
うん、
多摩地区の奥多摩に、
うん、
そこに満開の桜を学校の桜が見つけて、
うん、
そこに壁を持って行って、
あ、後ろに撮ってた
壁をこう作って撮影したっていう、それを合成してるんですね。
これはね結構ね、もうとんでもない大移動でしたね、みんなね。
はあ、
むちゃくちゃな手間をかけて撮ってるんですよ。で桜ってねほんと大変で、ほんとその一瞬しかないからね。でもその魅力が桜にはあるんですね。でまあ浜マイクっていうのを見てもらうとかあるんですけどね、だからお父さんが好きだった桜を見に来る中国、本当のお父さんを探しに来るっていうね、まあ、残留孤児じゃないんだけども、中国の人が子供が女の子が探しに来るって話なんだけども、やっぱ桜ってなんかそのある種刹那的な部分でお互いに桜のことを思っていてっていう、なんか 恋もね、その時に咲いてる時だけの恋だった、でも忘れていなかったと、その美しさとかね、桜の花びらのことはっていう、なんか一応メッセージがある映画にはドラマにはなってると思うんですけどね。
結構ねメイキング、DVD とかにはねメイキングがついてて、その後ろの壁にやたらなんか後ろの壁が映るから、何なのかなと思ってそういう事情があった
ね。
この話を聞いてね、DVD を見るとまた、
あ、そうですよね。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。